寄り道ラジオです。中谷です。
星野です。よろしくお願いします。第4週
第4弾
第4弾ですか。行きましょうか。
行きましょうか。今後、
はい、
まあ、今後って言ってもコワーキングでしょ。もっと広い意味であるんですか。なんか
ありますね。
お、
それはね、これ言って結果的にうまくいかなかったらすげえ恥ずかしいんですけど。
いいです、いいです。
いくつかあります。
教えて。
いくつかあります。いや、あ、今後は僕からでいいの。
あ、
僕からいきます。だから今後は、今だからうちの弊社の事業として会社5年、2008年の1月に設立しているので、ですね、今うちの収益が、まあ、自社サイトからの広告収益と受け売り案件と、あと、まあ、個人として執筆講演がメインなんですが、
うん、
まあ、今後はやっぱコワーキング事業というのも、うん、まあ、初めは赤字かもしれないですけど収益化していきたいなと、
うん、
だからコワーキング事業を個人的には半年以内には黒字にしまして、
うん、
まあ、損益分岐を超えたいですね、
うんうんうん、
まあ、場合によっては単月初月から超えたいですね。ですけどやっぱ赤字だと成り立たないです。いろんな人がいろんなこと言うけど、
うん、
やっぱ赤字でいいことってないと思う。
まあ、そうです。
おそらく今200ぐらいできてるじゃないですか、
はいはい、
でおそらく来年ぐらいから、まあこれ僕の予想ですけど、多分どっか潰れると思うんですよね。成り立たな、思ったより成り立たなかったみたいなのが出てきた中で、
うん、
やっぱその場所を運営するっていう責任において、
うん、
損益分岐は超えていかないと絶対ダメだ、
うんうんうん、
続けられないですからね、うん、毎月だってね100万ぐらいの赤字が出てたら、
うんうん、
じゃあやめようかって話になったら、そこに来てる人にとっても申し訳ないし、
うんうん、
っていう、まあ、埼玉多分そういう場所が現状ないので、
うん
うん、なので、まあ、その収益はまあ半年後ぐらいに損益分岐は超えてたいです、
うんうん、
で1年後に初めの投下資本も回収できていれば、
うんうん、
あとはそこからはね、まあ、自由にやれるし、うんうん、ある程度収入がストックできて、
うん、
本当に会員さんが増えてきてくれれば、
うん、
まあ、他のフロア、たまたま借りるところは7フロアあって、
うん、
現状は、3フロア空いてたんです、
うん、
だから、まあ、そういう意味ではいろいろとできる場所ではあるので、
あ、増やせると、まあ、増やそうと思ったら
増やそうと思えば。
今1フロアでしょ。
今1フロア7階最上階ですね。
へ、はい、え、毎月100万ぐらいいったらトントンなんですか。
トントン、人件費と考えなければトントンなんじゃないですか、
ね、う
ん
う
ん、
あ、人件費加えるともっとですか、
うん、全然足んないんじゃないですかね。
うん、そうやね、
うん、だって結構広いですからね。215平米
ですから。何人いるんですか、満パンだったら。2人ぐらい、2、3人、
まあ、とりあえず1人から
1人から、
はいはい、
うん、
1人からで、コワーキングスペースの受け付けって必須条件があると思うんですよ。インターネット上に顔が出せる人じゃないとダメだと思うん
です。あ、そうですね、
必ず出ちゃうんで、
はい、出ない意味ないですか。
そうです。なんでそのインターネット上に顔も出せて、まあ、もしよければ実名も出せてっていう人が、うんうん、でかつなんかちゃんと全体を見れるような若い女性がいいのかもしれないですね。
埼玉にね、
埼玉にいると思うんですよね。
いるんじゃないですか。
声優さんの学校とかあるから。
あ、
で一応コワーキングスペースって音取りとか、まあ、簡易的ですけど音取りとか、こういうユーストリームの動画配信とか持ってるんで、
はいはいはい、
まあ、この辺とかミキサーとかこれ
はい、はい、
あるんで、まあ、コールとかもしなんか自由に使えますっていう手入れ、
なるほど、
なんかそういう人っておそらく今後ね声優さんとして売れていきたければ、まあ、声優さんじゃなくてもいいんですけど、何かで売れていきたいっていう個人の、まあ、アイドルの人とかも多いじゃないですか。そういう人とかで、かつその全体的なそういうビジネス的なことも分かる人がもしいればいいんですけどね。
そういうのを見つけてくるの得意なんですか。
いや、全然やった、ご覧の通りやったことがないので。
いやいや。でもなんかいろんな人とつながっていくんって、
はいはい、本当
にすごい得意なイメージです
か
ね。
はいはいはい、ありがとうございます。そうですね、
ち
ょっと、まあ、それはでもこれからでしょうね。やって
から。じゃあそのコワーキングを単月、まあ、もしくはその半年1年で、
はいはい、
完全に採算取った状態
にするのが
ですね、ちょっと短期的な目標と。
短期的な目標ですね、
はい、まあ、中長期
か。短期的な、そうですね。
いや、短くもない。
収入的なことの短期的な目標ですね、
うん、でもそうするともう全ての事業が、まあ、単体で採算取れるようになるわけですね。
そうですね、はい、
そしたらその次の展開が待ってるわけです
ね。そうですね、コワーキングスペースとしては埼玉の行政と何かやりたいです。
ああ、コワーキングとして
埼玉市か埼玉県か分かんないですけど、
まあ、町に根付くっていう意味ではそうなんですね。
そうですね、行政には とか言ってこれ動画で見ててこうプッて笑われる可能性が非常に高い上に、
うん、
あのできんのってのはあるんですけど、行政と何かしたいというのがありまして、
はいはいはい、
ですので、具体的にコワーキングスペースが事業として行政と絡める可能性として、普通に考えられることとして2点あると思ったんですよ、
うん、
1点は就労支援ですよね、
うんうんうん、
コワーキングスペースにはいろいろな仕事も集まるし、個人でやってる人を中心に、もしかしたら企業も入ってくれるかもしれないですけど、うんうんうん、そこではおそらく仕事の話などとか、うん、あと仕事のスキルの身につけ方などの話をそこにいれば、うんうんうん、もしかしたら自動的にその今就労してない、働きたいけど働いていない人がもしそこに来ればそういうスキルが身につけられる可能性があるスペースという認識をしてもらえれば、
うん、
その就労支援事業として行政と絡める可能性があるかなと。
なるほど。ハローワークですか。
ハローワーク的な動き、うんうん、でハローワークはもちろんそこに行けば、要は仕事会社があるわけじゃないですか、
うんうん、
でそこに行けばコワーキングスペースはそこに行けば就職できる会社はないけど仕事はある可能性が高いんです、
うんうんうんうん、
そういうワークをする中で特定の企業に就職するっていうような、うんうんうん、そういう道も今後できていくはずなんですよ、うんうんうん、おそらくね。なのでそういうところで就労支援事業として県や市と、まあ、区でもいいんですけど大宮区でもいいんですけどあそこ政令指定都市なんで、
うん、
と何か一緒にできればいいかなと思って、まあ、それもあって埼玉にしたっていうのはちょっとあるんですけど、
地元
の方がいいと思うんですよね、
まあ
うん、ずっとだって池袋でやってる豊島区と絡む人は、
うん
まあ、当然いるでしょうけど、おそらく豊島区ぐらいまでになると就労はこれ推測であんまりあの、うん、リサーチそこはちょっと若干怠ってるんですけど、多分港区とか中央区とかで就労支援事業っていうよりはもっと地方都市といいますか、
うんうんうん、
埼玉とかあの近辺の都市の方がそういうのに力入れてるはずなんですよ、
うんうん、
と個人的には思ってまして、まあ、違ってたらすいません、でも、うんうん、おそらくそう でそういうのとか、ちょっと考えてますね。であともう一つはあの子育て支援事業という点でも多分おそらくコワーキングスペースっていうのは使えると思っていて、例えば、働きながら仕事をしていると、あ 子育て子供を育てながら、自分でフリーのデザイナーとして仕事をしている人って、
うんうんうん、
まあ、昔はもしかしたら会社員としてやってたけど今子育てをしているから、
うんうん、
まあ、フリーのデザイナーとして例えば前いる会社からちょっと仕事をもらうとか、
うん、
そういうか働き方、まあ、いわゆるこの女性の M 字曲線ですかね、
うんうんうん、
この就労の曲線のこの辺、その今働いて子育てをしているので、まあ、ちょっと休んでいる方っていうのは結構やっぱ世の中多くて、は
い、多いでしょうね。
で一方で例えば埼玉県埼玉市に関しては小学校が今年から1個増えてるんですよ。みその小っていうのが1個増えてるんですよ。つまり子どもの数はおそらく増えているという中で、結局その子どもを育てながら何かをしたい女性の人っていうのはおそらく埼玉県は、結構多いんじゃないかと。ただ保育園の数が多分少ない、だから会社員として働いてる女性の方がおそらく優先されるので、
うん、
待機児童になりやすい人はやはりフリーランスのデザイナーとかの女性のデザイナーとかの方が多いんじゃないかなと思うんですよ。なので、うん、例えばそういう時に自宅でやるよりはコワーキングスペースに来て、まあ子供がいる場所を嫌がるサラリーマンの、あのビジネスマンの人も多いんで、そこをどう区別するかっていうのは今後なんですけど、
うんうん、
まあ、どういうニーズがあるかもわからないんで、ただ例えば子供を連れてきて OK な感じにもし仮にできたとして、うまく仕組みを作って、でそこに来て例えばこう普通に作業仕事をしていて、例えば電話がかかってきた時だけ子供を一時的に隣 その働きながら仕事をしている女性の人に預けるとか、
はいはい、
もちろんあの託児所じゃないんで、
うんうんうん、
自分たち管理になっちゃいますけど、その一瞬の間とか、あとなんだろう、打ち合わせだけあの区切ってるスペースもあるんで、そこに行ってその間だけは誰かが見ているとか、
うんうん、
そういうようなこともコワーキングスペースはできて、もしそういう場所ができれば、例えば今イオンとか、サティとか、まあ、なんかデパート系のその待その保育、なんだろう、子育て中の主婦の人が見れる待機所とかありますけど、それと同じ位置 でそういうところって大体埼玉の行政と絡んだりするんですよ、
うんうん
う
ん、
そういう位置づけの一つとしてコワーキングスペースをもしこう使ってもらって、そういう認知を、まあ、当然今埼玉県にはコワーキングスペースって僕の知る限り草加と新座 と小川町にしかないんで、
うん、
そういう動きをしているところがないから現状認知度は低いでしょうけど、そういう展開もしたいなと、
うん、それってファーストステップじゃなくて、
はい、
ファーストステップはそういう他の はい、その事業を広げるんじゃなくて、
はい、
普通の、まあ、一般的なコワーキングで採算取ってから、
そうです
ね、その次の展開として、
そうですね、
他のその場の運用として、
そうですね、
今、
あ、はい、場の採算というよりは、まず始めてから行きたいですね。だからやり方って2パターンあって、
うん、
例えば、ネコワーキングさんとか水戸橋にあると思うんですけど、あそこは確かちょっと間違ってたらあれなんであれですけど、どこかのビジネスコンテストとかそういうところで何かその何だろういいねって思われて、確かおそらくあの助成金みたいなのが出てるんですよね。
あ、
それを元手に、はいはい、多分コワーキングスペースを開くとかだったと思うんですけど、まあ、 あのそれは別に全然良くて、
はいはい、
ただ初めから、
はいはいはい、
そのこちらが何もない状態で提案するというのには、僕の会社は年月が経ちすぎているので、まずはじめ自分たちの資金を持ってしてコワーキングスペースを作って、こういう場所なんですよっていう中で認めてもらってから絡んでいった方が、おそらく現状の自分のポジションを考えるとスムーズなんじゃないかなっていう発想ですね。
なるほど。
埼玉の行政とかと何かができたら、おそらくプラットフォームとしての認知度も上がるし、
うん、
お互いにとっていいのかなっていうのはちょっと思ってますね。なんでそういうことを思ったかっていうのもあって、
うん、
僕起業した時があの埼玉市の自宅でやってたんですけど、
うん、
まあ、それはあんま関係なくて、その後にインキュベーション施設のネスト赤羽っていう、うん、あの
ずっ
と東京都北区のインキュベーション施設で3年いたんですよ、
うん、
でその後にここ西日本に移ってきたんですけど、ここはだから、うん、自宅で数ヶ月やって、ネスト赤羽は最後までいたんで丸3年いたんですよね、
うん、
あ、本当は4年入れたのか、でも3年出ちゃって、
うん、
でここが1年半、1年9ヶ月ぐらいでまた大宮埼玉に戻るんですけど、
うん、
その北区の赤羽にいた3年でやっぱりその地元密着のビジネスモデルっていうのをすごい見れた気が、まあ3年しか逆にいなかったですけど、地場で活動してる中小企業の動きとか、あと近所の商店街の商店さんがどういう動きをしてるかって、僕のいたネスト赤羽は、ネスト赤羽ってインキュベーション施設内だけではなくて、
うん、
あの外 の、 その北区全域の企業さんとか商店街の人とつながれるチャンスが結構あって、そこで、まあ、仕事も一緒にしたこと、
一緒に仕事してるわけじゃないんですか。
いや一緒に仕事したこともありますね。
その場にはいないでしょ、そのインキュベーション
施設。あ、インキュベーション施設の場にはいないんですけど、
どうやってつながるんですか。
なんかね、主催してくれるんですよ、
その場のオーナーが。
あそこ北区の区営、ここも荒川区営ですけど、荒川区そういうことあんましてくれないんですけど、
うん、
北区は結構その他の商店街の人とかとなんか交流する場とかが結構あったんですよ。
へえ、う
ん、まあ、いたタイミングが良かったのかもしれないですけど、
そうなるほど。だからそこでいろいろつながりがあったりとか、
つながりがあっ て、
その恩恵も受けたわけです
ね。その恩恵は相当あって、で北区の商店街のお祭りとかにも参加して、
うん、
あれってまあしがらみがいろいろある中で、
うんうんうん、
まあでもいろいろと見れて、まあ、そういうのを見てやっぱり地場で何かやるってなると、なんかそういう動き方とか見て、それを IT として関わるってなかなか、まあ、言い方いろいろあるんですけど、じゃあ地元のポータルサイトを作るとか、地元のにマッチングしたショッピングモールのサイトを作るとか考えられるんですけど、おそらくモールとかであれば大手もあるし、まあ、自分たちでもやってるだろうし、で地元のポータルサイトはいいと思うんですけど、そこで地元あまりに日地すぎると採算ベース的にはちょっとビジネス的にはねって話になっちゃうんで、まあ、そういう中、まあ、たまたま自分が場所を持てるタイミングがあったんで、まあ、コワーキングスペースとしてあの地元が埼玉市なんでそこに入っていきたいなってい
う
のはちょっ
と、まあ、そういう場を提供したいと思うんですよね。
そうですね。
すごい。
志
高いですね、
これでね、1年後これ見てあれあいつなんかすげえ
やめちゃったの
すごいペースでペラペラ喋ってたけど、あれなんだっていう話はおそらく考えられうる。
いやいやいや、
まあ、考えられうることで、いやでもちょっと本当に、でも空間運営は本当初めてなんで、
うん、
だからそういうのもあって、結果最終的にはだから2、30、あの初めのきっかけは本を書く、まあ、今も書いてますけど、コワーキングスペースを題材したワードプレスの本を書くっていうのは本当で、その後は本当に意図的にやっぱコワーキングスペースの運営者と話をして、
うん、
おそらくもう僕は空間運営って初めてですけど、
うんうん、
もうすでに1年とか運営してる人はこれはしない方が良かったとか、これはして良かったっていうのが結構あるはずで、
うんうん、
でお金かかるじゃないですか。 IT で例えばウェブサービスで失敗しても自分が作れればそこの原価って0円に考えられるけど、うんうん、例えば、まあ、例えばですけど自動販売機を入れてみると、
うんうん、
でも入れなくてもよかったはい、はい、したらそれふっと見たらなんか 何十万かこう請求が来てたとか
はい、はい、
そういうのがやっぱ なくしたかったんですよ、
はいはいはい、
だからいろいろ な運営者に話しに行ってリサーチして、おそらく行ける、今このタイミングで埼玉のさいたま市で大宮駅徒歩1分の立地である程度の広さを持ってしてやれば結果的にはある程度行けて、かつ地元に対してある程度貢献した上で影響力も出せるかなっていうのが一つ、まあ、その代わりだからもうあれですけどね、東京で何かやるっていうのはだからそういう意味でうちの会社、いや僕としては若干捨てたところがあるので、そこも一つ思い切ったところでは。
東京で何かする、
例えば IT で、本当に今ね、知り合いの会社とかもなんかベンチャーキャピタルとかからすごいお金集めて、まあ、例えば1億集めてなんかすごいウェブサービスを大きくしてる人とかいたりとか、
うんうん、
友達でもいるし、
うんうん、
ソーシャルゲームでもね、やっぱりどんどんもう行くたんびにオフィスのレイアウトが変わって行くたんびに人が増えてるような会社もあるけど、はいはい、そういうのはしないで、
もう
引っ込んじゃうっていう選択を取ったんで、IT の事業者として引っ込んじゃうっていう選択を取ったから、
はいはい、
それがその結果的に良かったのかは分かんないです。
まあそれはもうこれからやからね。
これからですからね。
そう考えてもしゃあないからね。いやでも富永さんそっちの方が合ってんじゃん。
そうですね。あんまり、はい、人を入れてどうこうっていう経験もないし。
でも多分僕もどちらかというとそっちを選ぶタイプなんですよね。
ああそうですよね。
なんか人を採用して、
はい、
気分どんどんでかくしてウェブサービス作りたいとか気持ち全然ない
ので、はいはい、
だから僕はコワーキングを別に今やるとかそういうの全然考えてないんですけど、
はいはい、
そういうふうな考えでそういう目標で地元に帰るっていうのはすごく、
そう
ですね、ああなるほどっていう、
いろいろとまあいろいろとだから動いてますよ、
うん、
今でも。いやだから戻ったタイミングでいろいろと他にもやりたいことがいっぱいあって、
コワーキング関係なく、
うん、まあ例えば町コンとかも今大宮コンっていうのは、そこのビルオーナーが大宮コンっていうのやってるんで、
うん、
まあ、そういうのとか発展させたりとか、
はいはい、
まああといろいろですよね。
あ、なるほど、いや、うん、もうそれって1年目標ですよね。
何ですか
基本的に。その12月から初めてその1年間で今のビジョンをある程度形にしたいなって感じ
ですか、うん、そうでしょうね、
うん、
結局ウェブサービスと圧倒的に違うことは、
うん、
普通にしてたら赤字なんで、
うんうん、
ウェブサービスさっきのお話もそうですけど、個人規模で自分で制作できる時であれば、まあ言い方いろいろありますが、気楽にできると言いますか、
何のリスクもない
ですよね。何のリスクもないんですよね。本当に自分で分かれば、
うん、
まあ、その自分で分からなきゃいけないという学習コストはありますけど、
そうですね、
金銭的なコストという点では少ないと、
うん、
ただ空間運営に関しては普通に家賃など、
うん、
水道光熱費などかかる中で、
うんうんうん、
普通にしてたらやっぱり死んじゃうんで、
うん、
だそういった中で、やっぱ1年短期決戦に持ち込み、まあ不動産が矛盾してるのかもしれないですけどね、不動産ってその多分短期決戦に持ち込めないはずなんで、
うん、
そこをある程度持っていけないと厳しくなっちゃうかもしれないですね、
うん、
としては別に後ろに大きい資本の会社がいるわけでもないんで、
うん、僕はウェブの業界でね、
はい、
やっててものづくりとか、まあ、僕も場づくりやりたいなとかって言ってるから、
はい、
まあ、気持ちすごくよく分かるんですけど、
はい、
そっちの方が今言ったみたいにリスクあるじゃないですか、
はい、
単純にコスト的に。
そうです、かかりますね。
でもね、僕らカバンとか作った時に思ったのが、やっぱリスクある方が競合がねしょぼかったりするんですよ。
なるほどね。
だから競合少ない。
ああそうです、
ね、IT 業界ってリスク少ないから、場合によっては学生とかも敵でしょ
う、うん、
で優秀な学生とか、
今
なんかものすごく学校でできるプログラマーとかおる
とか、ね、中学生とかいますから
ね、15歳とかね、
はいはい、
ああいうのを見るともう嫌なんですよね。
なるほど、はい、
僕の方がもう2倍以上年いってるのに、
うんうん、
彼のその2倍のバリューをアウトプットできるのかと、
うん、
だからあんまりそこで戦う気がなくて、
はい、
多少のリスク取った方が、
うん、
リスク取る覚悟のやつ来へんので、
まあそうですね、
うん、だから IT の会社の方が星の数ほどあるけど、コ、
ね、
ワーキングはまだそこまでないでしょ、
うんうんうん、
だからそれは面白いなと思うんですよね、
うんうん、
で、うん、やっぱりそういうの聞いてると僕もやりたくなるな。
ど
うだコワーキングとして参入はするなら僕は地元
そうですね
なんですけど、多分、
はい、
東京以外はまだそのカルチャーというか
ないんじゃないですか。
でまず大前提でこれからフリーランスの人どんどん増えてくると思うんですね、
はい、
間違いなく、
はい、
でもね僕ね若くて社会人経験ない人はいきなりフリーランスになるのやめた方がいいと思ってるんですよ。
ああはいはいはい、
普 普通に多少社会に揉まれてからの方が長い人生絶対そっちの方がいいって思うんですよ。でこれからフリーランスが増えてくるっていうのは2種類いると思ってて、自らその道を選ぶ人と、
そうですね、
選ばざるを得ない人、うん、で選ばざるを得ない人っていうのはもう組織がそれだけ抱えれないから、うんうん、どっかでまあリストラとかして
そうですね
溢れちゃうじゃないですか、
はいはい、
でこれって全然違う人種だと思うん
ですね。そうですね、
はい、でコワーキングとかそういうシェアオフィスとかは望まなく出ちゃった人とかの受け皿になり得ると思うんですけど、うん、そういう人ばっかりだったらあまり場のバリュー出ないと思うん
です。まあそうですね、
はい、そのバランスじゃないですか、うん、だからこの先そういう人口が増えるイコール市場が同じ密度で大きくなると思ってないんですよ、
うんうんうん、そうですよね、
あの数絶対数は増えるんですけど、
はいはい、
でそうなった時に地方で旗揚げするのって本当にもうパイオニアかもう本当一握りの人なのかなと思ってて、
うんうんうん、
でそれをやるんやったらなんかタイとかフィリピン作った方がいいかなとか、
うんうん、あ、いいんじゃないですか、
う
ん、
っていうのは、まあ、選択肢としてはあるんですけど、
はいはいはい、
ただコワーキングのその単体で僕はその単体で採算取ろうと思ってないので、なんか合わせ技としてハッピーな場が作れるんやったらやりたいなっていう考え方です。
あ、でもみんなね合わせ技って言い方するんですよね。
あ、そうなんや。
例えば自分は下の階で飲食店やってるからコワーキングスペースに人がパクさんとかそうですけど、
うん
すね、してくれればいいとか、あとうちは制作の仕事、まあ、うちはしてますけど、うんうん、制作の仕事してるから、うんうん、そこはまあトントンでもいいとか、まあでもトントンでいいとは言う発想は OK だと思うんですけど、うんうんうんうん、ただなんか結構ねみんな合わせ技的な話をするんですよね、
うんうんうんうん、
でも、まあ、やこれ1年後見てたら恥ずかしいかもしれないですけど、うんうん、単体で
いけると
単体で黒になっていやうちはちゃんとやってるよっていう風な人とかがプレイヤーが僕の知る限り名古屋のマイカフェの田中さんと、うんうん、大阪の大阪の大崎さんと、うん、横浜の種まきの上沢くんぐらいしかいない、
うんうんうんうん、
それってどうなのかなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
そのなんだろう業界、まあ、業界っていうほど業界じゃないですけどそのなんだろうスペース運営としてそれだとプレイヤーも出てこないというか、
うんうん、
結局とはいえそれが分かった上で200もコワーキングスペースができてる理由はあって、
うん、
今不動産がテナントがすごい余ってるんですよ、
うんうん、
なのでおそらくなんですけど、うんうん、そのなんだろうテナントのリノベーションとしてもやっぱりこうどんどん今後困ってて、それでちょっとコワーキングスペースにするのって簡単じゃないですか、うん、簡単って言い方ないんですけど無線 LAN と、うん、電源があればいいんで、うん、他の飲食店に比べたらはるかに安いコストでリノベーションできるはずなんで、
うん、
そういうのが増えてるって中でそこがある程度単体で儲かるっていうふうに、まあ、言い悪いはありますけど、うん、なっていかないと
やっていかないと、
まあ、おそらくこれからやりたい人っていうのは出てこないんじゃないかなと思うんですよね。
これからやりたいと思う人がもっと増えてほしいんですか。
もっと増えないとまずいんじゃないですか。その自分のオフィスこれから始めようとするところの隣にできたら困りますけど、
うんうん、
でも中華街とかそうだと思うんですよ、
うんうん、
中華屋さんがどんなにうまい中華屋さんが一軒あってもダメで、
うんうん、
おそらくもうちょっとそのうまい料理中華料理屋さんがまあ何十軒ってあるからみんなそこに行くようなもので、
うんうん、
だから、まあ、そのコワーキングって言ってそのこの辺にいる人はピンときますけど、うんうん、ピンとこない人も多い中で、
ワードプレスがでかくなったみたいにコワーキングっていうマーケットをもっと認知されて大きくならないと
ダメだと思います。
ダメだって、
ね、そうだからそうですよ。ちょっとプロフィールに戻っちゃいますけど、僕が関わったワードプレスの2009年頃って、
うん、
あのワードプレスなんて知ってる人いなかったし、まあ、誤解を恐れずに言えば、で当時ムーバブルタイプとかが多い中でたまたま当時僕が起業したタイミングで受け入れてくれる僕のことを歓迎、僕当時技術がなかったんで PHP とか今でこそのところもちょっとあって全然知らないのにそのなんだろう知らないのにそのコミュニティの詳しい人に何かを聞くって、
うん、
他の僕の理解する他のコミュニティは意外に情報のバーターが必要だったというか、
うん、なるほど、
はい、
意外にその
ワードプレスは今でも違うという認識ですね。例えば僕が全然 PHP とかわからないと、
うんうん、
その人に説明するのってすごいエネルギーがかかることですけど、うんうんうんうん、今のワードプレスのコミュニティは勉強会も豊富に行われてるし、それこそインストールの仕方が分からなくても教えてくれるような人がいる。それに対してお金も取らないし、
うん、
この人から何かじゃあ情報のこのまあそんなこと言わないですけど情報のバーターとしてじゃあ自分がその人に教えたことで何か得られるかっつったらまた違うじゃないですか、
うん、そうですね。
でもそういうのがワードプレスは当時、なかったんでただ関わっただけなんですよ。だからでも、
うんうん、
当時知名度が低かったけど今やっぱ知名度が増えてきた中で、
うん、
いいことってやっぱいっぱいあって、当然そうなったら競合も増えたけど、それ以上の仕事もあるし、まあ自分はそういう意味ではその頃から関わってたから良かったのかもしれないですけど、コワーキングスペースもまあそういう意味ではもうちょっと認知度がやっぱ上がらないと、まあワードプレスって全然やっぱ盛り上がってない頃から見ると今すごい盛り上がってる
し、異様なことも
そうですね。
どこがピークか分かんないですけど、もうそろそろ落ち着く、
落ち着くから、そうですね、そろそろ落ちる、でまだやってんのって10年後とか言われるかもしれないですけど、ただあのやっぱその僕が今この録音してるメディアで言うことかどうかもまた分かんない、まあ、全然出していいですけど、
はい、
あのどこに行っても困らなくなったんですよね。
どういうこと？
つまり僕が iPhone アプリとかの Android の回とかに行っても、僕は Android 正直 Java そんなに作れないです。あのまあコンギャップとか使えばできますけど、ネイティブでは作れないです。だけどそんな人間が言っても、まあ、なんだろう、その分野では僕は全然当然知識もなければ知名度も経験もないですけど、
うん、
でもワードプレスの方ではどうやら詳しい人らしいよっていうので、こうなんだろうな、どこの誰かわからないような不特定100人とか集まる勉強会の中でも誰かに紹介されて主催の人と挨拶ができたりとか、
はいはい、
そういうのってやっぱ、ね、そうですね、勉強会を主催するとかもそういう意味があると思うんですよ、
うんうんうん、
無料の勉強会を主催してもはっきり言ってお金には無料の勉強会なんてなんないけど、
うん、
やっぱそういうのは主催できる人っていう認識があれば他の勉強会に行った時に紹介されやすかったり、うんうん、僕が永原さんに続いて中谷さんの知り合いとか多分そういうところだったので、うんうんうん、何の話そうなんですよ、まあ、まあそんなんで、まあ、コワーキング自体もですね盛り上がっていかないと、まあ、別にレンタルオフィスでもいいんです、バーチャルオフィスでもいいんですけど、うん、
あそこの境目はないんですか？
境目はですね、
特に別にシェアオフィスが盛り上がることとかも別にそれは OK なんですか？
全然いいんじゃないですか。ただ僕の見て、僕2008年に起業してるんですけど、当時僕が知り合いなかったかもしれないんですけど、求められる場が変わってきてると思うんですよね。
うん、
その僕はずっとインキュベーション施設にいて、あの北区の赤羽にいて、あそこって要は時和荘みたいなもんで、
うん、
それぞれが個室を持ってたんですよ、
うん、
まあ、8畳ぐらいの個室をそれぞれ持ってて完全に区切られてる
室みたいな感じですね。
そうですね、ここもそうですけどね、
うんうんうん、
ここも荒川区のインキュベーション施設なんで、で、まあ、ここの方が広いですけど、で完全個室じゃないですか、
うん、
でたまに共有スペースがあって交流する、だからそういうスペースだったんですけど、最近はやはり不特定だから特定の人が集まる事業者の空間っていうのが昔は結構求められてた気がするんですけど、
うん、
最近はおそらくですけど不特定多数の人が集まるそういう事業者の空間っていうのは求められていて、フリーアドレスのそういうどこに行っても座れるコワーキングスペースなどが最近はそのトレンドとしては好まれてるのかなと。
不特定多数、
そうですね、
特定から
不特定多数、ただおそらく収益の採算で言います と、コワーキングスペースって層があってほんのちょっとあるんですよ。
どういうこと？
コワーキングスペースを使うようなノマドの人って今、うん、メディアに新しいから取り上げられてるけど、
うんうんうん、
これ何の根拠もないですけど、僕の知る限りの経験値においてはそのパイっていうのはものすごく狭い、はい、
そりゃそうですね。
ノマドで生活できてる人なんておそらくそんないない。
そうですね。
だけど今なんかそういう人たちもいて、
うん、
まあいい悪いは分かんないですけど、実際は違うかもしれないですけど、なんか外から見ると縛られてないような生き方の定義が見える、隠れその経験のない方からすると見えるようで、
うんうんうんうん、
ちょっとメディアに取り上げられていたりするっていうのが今、
うんうん、そうです。僕がそれを一番危惧してるんですよ
はい、はい、
なんかちょっと変に誤解され
変に誤解されてますね。
そのいい部分だけ、
はいはい、
そのノマドってまあ働き方の一つとしてあると思うんです
けど、はいはい、あると思いますね。
そのみんながそうなるとか、
はいはい、
それが全部いいとか、
はい、
っていうわけでもないけど、なんかそのいかにも、
ね、ちょっとメディア、そうですね、
ね、
ちょっと情報の伝え方がそういう意味ではちょっと違うかもしれない、
まあ、マーケット作るためには仕方ないかもしれないですけど、そういう風になっちゃうと僕入りにくくなっちゃう。
そうですね。でかつそのマーケットそんなに増えないと思うんです。
まあそうですね。
だからコワーキングスペースの売り上げが上がらないっていうのも多分ここの層だけにフォーカスしてるからで、でおそらくそれよりももっと多い層で、
うんうんうん、
完全個室のレンタルオフィスみたいなのは需要は多いんですよ、
うんうん、
例えば、大きい企業で、まあ、ある程度の規模の企業で例えば埼玉に支店を持ちたいと、大宮に支店を持ちたいって時にレンタルオフィスっていうのがある程度こう 完全個室の場所とかで登記もできてとか、
うんうん
う
ん、
そういうニーズがあると思うんです、
うんうん、
でさらにその上に相当バカでかい層としてバーチャルオフィスがあると思うんですよね、
うんうんうん、
あの登記と住所が使えればいいっていうのは、うんうんうん、おそらく、ここの層よりあそのコワーキング層よりは当然多いし、うんうんうん、ここのレンタルオフィスで半個室が欲しい完全個室が欲しいところの層よりも全然多い
そうですね
っていうような中でここだけを狙ってもしょうがないからやっぱバーチャル的なところも狙いつつただ完全な住所とか登記貸しだとおそらく、コワーキングスペースの趣旨としてはちょっと反するんで、
そう
ですね、うん、こことここをうまくやることで収益の採算を合わせなきゃいけなくてここの層の人もある程度例えば今までは完全個室にこだわっていたかもしれないけど実はそこにあんまり人がいないとか大宮の場合おそらくある気が個人的にはしててそういう人たちが例えば登記は一応できるので
怖い星野さんのところは、
はい、
登記できるんですか
できます、はい、
あそれって区切るんですか区切らず
登記いや普通に7階で登記ができるんで、
僕がそこにオフィスを構えれるんですか
登記はできますねで住所も
住所はどうなんですか同じになるんですか
同じになりますねで7階で登記ます、はい、だからなんか怖なんか何番とかいらないです
ああ、
はいはい、だから
その識別する何かはないんですか
いらないですワンフロアなんで
7階でいい
で、
うん、
その代わりだから郵送物来たらだから手動でなんかこちらで仕分けしますね、
はい、
なのでレンタルバーチャルオフィス需要もまあある程度取り込めばある程度いいのかな
そうまあ普通できないですけど今回広いからいろいろやりようがありますよね
そうですね
うーん
で本当にレンタルオフィス需要が多いんだったら、
うん、
まあビルオーナーがどうビルオーナーがやるかもしれないですけど下の階をそのレンタルオフィスにすればそうすればまあそこで借りるメリットもあるじゃないですか、
うんうん、
ちょっと上に行けばコワーキングスペースがあるよって、
うんうんうん、
でどっちでも仕事できますよって、
うんうんうん、なるほど、
はい、
よく考えてますね
そうなんですよだから大宮のレンタルオフィスを運営している代表者の人とかにも挨拶に行ったんですよ
おおそうなんや、
うん、何人かに行きましたねあの辺で結構やってるミオの太田さんミオっていうレンタルオフィスやってる太田さんとか、
うんうん、
あと他にも実習室経営してる人とか何人かに挨拶に行って、
うんうんうん
まあ、挨拶っていうかコワーキングスペースやろうと思うんですけどっていう挨拶、
うんうん
うん、挨拶っていうか
普通に何て言うんですか向こう
ー話していいんだと思うんですけどあのいや大丈夫ですあのうちはその太田さんに言われたのはうちはハード現状では、
うん
その3年後言ってること変わるかもしれないし、
うんうん、
僕のこれ僕の認識でもしかしたらそんなことは言ってなかったかもしれないですけど、うんうん、僕が感じたのはうちはハード貸しでうまくいってるから
なるほど
コワーキングスペースって結局そのプレイヤーがいないと、
うんうんうん
そのね、回せる人がいないとおそらくそのイベントとかも開かなきゃいけないし、はい、おそらく採算収支的には悪いと
そうです、ね、
効率が悪いと、
はいはい、
かつそのプレイヤーの人の想定もよくわからん
と、はいはいはい、
かつ価格帯もレンタルオフィスだけで箱でちゃんと取れていたら、
はいはいはい、
単価も低く
そうです、
ね、ケアする多いから、
うん、
そんな層はおそらくそのあんまり想定はしていない、
うんうんうん、
ようなことは言ってたんじゃないかなっていうのが僕は感じたところですね。
いやでも普通にビジネスで考えたらそういう意見がまあ多いでしょうね。
そうそうそう
手間がかかって単価下がるのに
おそらくそうでしょうね。
なんでそんなせなあかんねんと。
そうです
ね。でも星野さんが考えるのはもう需要が変わってきてるからそっちにシフト
いやもうね層が違うと思います。
ああまあそうか、まあ、だから需要は永遠にある、
需要の層が違うんだと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でここの層はもしかしたら昔はなかったのかもしれないけど、
うんうんうん、
結構増えてきていて
コワーキングの、
ね、コワーキングとか、うん、
なるほど、
ね、で昔から大手企業とかの視点をやっぱそういうレンタルオフィス、やっぱ大手企業じゃないのかな、まあ、中小企業さんのスペースをやっぱそのレンタルオフィスとして持つっていう需要はあったんだと思いますけどね。
うんうんうん、
うん、でも実は冷静に考えたら登記てたまにそこに行けばいいや、そこで仕事をする空間があって打ち合わせもできればいいやっていうような企業もあるはずなんで、そういう層、この上の層もこう落とし込んでいける、価格帯として上に出した層も落とし込んでいけるっていう可能性はある。
登記目的で、
そうですね、まあ、登記
だけ、
そうですね、はい、まあ、登記目的だけだと、まあ、ちょっと矛盾してるんですが、そういうのが増えちゃうとこのビルのリスクになるので、ある程度の審査はします。あのビルオーナーがしますけど、
うん、ビルオーナーとかなってそうやな、星野さん。
ビルオーナー
なって
ない前提としてなってないですね、はい、でもあれですね、ビル持ってると自由にできていいなと思いますね。
ですよね、
うん、今回もだからたまたまその借りるビルオーナーと意気投合して、
うん、
こういうの始まったんです。
あ、はあはあはあ、
不動産仲介してないんですよ。
はいはい、 ターちゃんに聞きました。
あ、そうそう、あ、そうか、ターちゃんとやるんですもんね。なんか
ターちゃんって僕まだ言い慣れてないんですけど、北村さん、
北村さん、
あ、僕まだ2、3回しか会ったことないんです
そうですね、あ、そうそう、北村さんの紹介なんで、
うん、いや面白いですね。
いやでも多分うまくいくんじゃないかな。
いくでしょ。
いや、うまくいかせないとまずいですね。
だってまあうまくいかすためにベストを尽くすからいけると思います。
そうですね、相当もう頭がこっち方面に行ってて本も進まないし、え、どうなってんのってよく言われますね。あ、やばいですね。だからもうそれも全部きれいさっぱり終わらせて、
うんうん、集中するとしばらく
ある程度集中しないとおそらくはいけないんじゃないかな。
そうですね、うん、っていうかまあちょっと同時に考えれないですね、一発目のこの立ち上げっていうのは。
そうですねである程度回って、まあ人間誰しもそうだと思うんですけど、ある程度ゆとりがないとい
けない
ので、そうです
ね、
はい、新しいことも考えられなくなっちゃうから、
うん、なるほど。とりあえずじゃあこの、
とりあえず、
星野さんの今後の展
望、今後の展望は
コワーキングでも絶対勝つという展
望でコワーキングの今後の展望は終わり
です。地元の人はぜひ、
そうです ね来てほしいです、ね、
行って話聞いてください、
はいはい、
ということで終わります。
終わります。
お疲れ様でした。